아, 오늘도 그냥 듣고만 있을까? 아니면 큰 소리로 연습을 해봐? 자, 만설이면 걷어버리시고요. 당당하게 참여를 해보십시오. 사랑하는 여러분들이 함께 만들어가는 방송입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 進行役の 編集長こと武藤勝清です。
네, 안녕하세요. 아시스턴트의 아유미です。
사랑하는 예쁜이 춘짠です。
はい。 아, 今日もただ聞いてだけいようか、そうじゃなきゃ大きな声で練習してみるか。 자, ためらいは捨ててしまって堂々と参加してみてください。 사랑하는皆さん方が一緒に作っていく放送です。 というふうに言いました。 はい。 ということで、11月に入って秋もすっかり深まってますけど、実は先月10月に私は2回紅葉の京山道に行く機会があったんですよね。1回は京中で毎年やってるツアーで講義をしてきたわけですけど、もう1回が浦安にね、浦安市の招待を受けて、ファムツアーって言うんだけど、視察ツアーに行くことができたんですよ。まあ、慶州は何回か紹介してるので、また別の機会に言うとして、浦安観光っていうのは私初めて行ってきたんですよね。で、良かったのが、浦安ってかなり日本と関係が深い都市なんですよ。韓国一の日本家屋街があるんですよね。日本家屋ストリートとか言われてたけど、クリョンポというところで、海岸沿いに日本の植民地時代に漁師の方々が海辺を埋め立てて土地を作って、そこに日本人街を作ったわけですけど、当時その海は水半分魚半分と言われているほど大量の魚が泳いでいたらしいですね。特にサバがたくさん取れて、もちろん日本の漁師の人たちをみんなそれを取っては日本に売ってたくさん儲けたわけですけど、とにかくクリョンポでは当時犬もお金を加えて歩いていると言われたぐらい栄えたみたいですよ、漁によって。で、最盛期の1932年に287世帯1161人の日本人が住んでたらしいんですけど、その時代においてデパートとかね、映画館もあったと。あとはもちろん日本の神社とか小学校とか料亭とか産婦人科とかね、遊技場とかあったけど、まあそういう建物が当時建っていたっていうのが、まあ一応40件が残っているんだけど、日本文化体験コースとなってましたね。で、各地から韓国人の観光客が訪れてたわけだけど、まあ、実際私が来た当時に韓国で大ヒットしてたドラマである黎明の瞳というドラマが、そこで日本でのシーンを撮ってたそうですね。ロケ地として。本当になんかね、映画のロケ地みたいに見えるんだけど、そこは全部100年前の日本人街だったってことなんですね。で、ちょっと不思議な格好してる人たちが歩いてんだけど、それは何かっていうと、文化体験館っていうのがあって、そこで日本の浴衣とか貸してくれるんだけど、カップルで浴衣着て歩いてんだけど、男性も赤い帯してたりして、あと刀刺してたりするんだけど、そういうカップルたちが結構歩いてて、あと子供もね、可愛らしい浴衣着て走り回ってましたけどね。昔お金持ちだった人の家が公開されていて、中が日本人の生活を見せる展示場になってるんですけど、そこも不思議な光景が、畳の上で浴衣を着てこたつに入ってる人たちの光景があるんだけどね。うん。あと刀が何本か部屋に置いてあるとかね。懐かしいんだけど不思議な感じで、ファンタジーの世界に紛れ込んだみたい。韓国の子供が浴衣姿で走り回ってたりすると、なんか座敷わらしかと思っちゃいましたけどね。はい。ということで、基本的には浦安市というのは韓国で陸地の一番東の外れにあるということで、日本に近い位置にあるということを宣伝してましたね。で、それからあと鉄鋼都市でポスコという東洋最大級の製鉄会社があるわけですけど、まあ植民地時代にはそういう日本人がたくさん住んでたっていう縁もあるけど、逆に戦後はね、韓国の経済発展の要となったポスコが浦安でスタートするときに、日本がたくさんの技術援助をしているわけですよ。だからそういう意味で恵みを与え、恵みをもらったみたいな、そういう関係が互いにあるので、案内してくれたボランティアのガイドさんとかね、みんな日本語すごい上手だったけど、あと浦安市の市役所の職員とかポスコの社員の方もいたけど、非常に親切に心を開いて案内してくれたって感じですよ。まさに距離的にも近いけど心も近いなという感じを感じることができましたね。で、美味しいものの話ですけど、今回食べて美味しかったのがテゲですね。ズワイガニね。よかったよ。それで、コアメギっていうの知ってる？これが浦安の特産物ってことになってるんだけど、コアメギっていうのがサンマの干し物なんだけど、半生なんだよね。完全に干してるんじゃなくて、こういう寒い初冬に凍ったり溶けたりを繰り返すような天候の中で、 油がどんどん出てきた状態になったサンマの干し物、それがコアメギっていうんだよね。で結構ね嫌いな人もいるんだってことは私後から知ったんだけど、私は食べて美味しかったわけですよ。すごい脂が乗ってて、超コチュジャン、酢のコチュジャンと山中に包んで食べると本当に美味しくてね、マヌル生ニンニクを乗せて食べて美味しかったんだけど、これはうちの奥さんに買ってかないとと思って買ったわけだけど、カメギ買ったよって送ったらぬがもごよって来たんだよ嫌いな人もいるということ気をつけなきゃ
いけ
ない。そうだね、当然私が美味しかったから美味しいと思ったんだけど、はい、ということでポハン観光いいんじゃないかなと思ったという話を今日はしてみました。それじゃあ勉強ですね。おぬれハングンマイ。じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
もしもしパッキョージと通話できますか。
おぼせよパッキョスニンは通話할수있습니까。
うん、있을까요だったけどね。その方は別の電話を受けてらっしゃいます。
그분이다른전화받고계십니다。
うん、그분은だったけどね。ミノに電話してくれと言ってください。
ミノへ。
人の場合、人はじゃなくて。
에게。
そうだ。
ミノへ、うん。
電話してくれと。
전화。うん。해달라고해주세요。
うん、マイスムヘジュセルだね。はい。ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日から比較の表現というのを勉強してみようということで考えてみましたね。じゃあ聞いてみましょう。
한국에서가장높은산이어디예요?
백두산이에요。
백두산이한라산보다더높나요?
그래요。
그럼남한에서가장긴강은요?
한강이죠?はい、どうですか?
韓国で一番高い山は何ですか?
うん。
백두산。
うん。
あ、한라산より백두산が高いんですか?
うん、そうだね。
そうです。
はい。
長い川は何ですか?
うん。
한강でしょ
う。うん、한강でしょう。まあ、大体大丈夫だね。じゃあ韓国語でしっかり聞き取るために2回目聞いてみましょう。
한국에서가장높은산이어디예요?
백두산이에요。
백두산이한라산보다더높나요?
그래요。
그럼남한에서가장긴강은요?
한강이죠。はい、どうですか?
한국에서가장높은산어디예요?
うん、女子が。
높은산은。
あ、うんなんだ。
어디예요?
うん。
백두산이에요。
うん。
백두산은。
うん。
한라산보다높아요。うん、그래요。
はい。
はい。生って何ですか?
生。
生에서긴강。
うん。
半岩以上。
うん。生っていうのは、結局、北斗山って北朝鮮なんだよ。もちろん韓国っていうのは基本的に憲法でも定めてるように、北も南も韓国の地だって言うんだけど、でも実際いきなり北朝鮮の山が出てきちゃったから、それで言った言葉なんだよね。わかんない?
わかりません。
うん。南の韓国ってこと。南の韓国を短くすると。
南半。
そうだね。その通り。はい、ということですよ。それじゃあヒントはこれぐらいにして、ゆっくりバージョンで正確に聞き取ってみましょう。
한국에서가장높은산이어디예요?
백두산이에요。
백두산이한라산보다더높나요?
그래요。
그럼남한에서가장긴강은요?
한강이죠。はい、どうですか?
한국에서가장높은산이어디예요?
はい、いいだったんで、ね、がだったわけですね。
백두산이에요。
はい。
백두산이한라산보다더높나요?
はい。
うん、그래요。
うん。
그럼、남한에서가장긴강은요。
うん。
半眼以上。
はい、100点ですね。さすが。結構長かったのにね。はい。それでは、私が日本語を言いますので、あやみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あやみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。韓国で一番高い山はどこですか？
韓国에서가장높은산이어디예요？
한국에서가장높은산이어디예요？
백두산です。
백두산이에요。
백두산이에요。
백두산が한라산よりももっと高いんですか？
백두산이한라산보다더높나요？
백두산이한라산보다더높나요？
うん、そうです。
うん、그래요。
うん、그래요。
だったら南韓で一番長い川は？
그럼남한에서가장긴강은요？
그럼남한에서가장긴강은요？
한강でしょ？
한강이죠。
한강이죠。
はい、じゃあ、あやみちゃん、単語뭐죠？
単語と表現ですね。
はい。
가장。
最も、一番、最高、にですね。제일という、第一という言い方もありますね。
높다。
高いという形容詞ですね。低いは何ですか、あやみちゃん？
낮다。
うん、なじゅんってやつね。はい。
山。
山ですね。
어디。
どこ。
백두산。
백두산、白頭山と書きますけど、北朝鮮の漢源道と中国の吉林省の間にある山で2750メートルということで、日本人から見るとそんなに高いのかっていう感じだけども、一応朝鮮半島で一番高い山ってことになってますね。で、韓国、南韓で一番高い山は最終都の韓拉山なんですよ。で、백두산っていうのは朝鮮の民族において非常に大きな意味を持っていて、半島の背骨であるペクトゥーテガンというんだけど、その出発地として聖山と言われてますね。で、神話においてはその建国神話であるダンクン神話で、ダンクンが生まれた聖地として神聖視されている山がペクトゥーさんですね。だから民族の象徴みたいに言われる山でもありますね。
でも行こうと思ったら中国に行って見ないといけないんですね。
そうだね。でも結構韓国人行くからすごいよね。一番上にチョンジと言って巨大な湖があるんですよね。はい。
한라산。
北朝鮮を除いた韓国において一番高い山とされている最終都、1950メートルですね。ハッラー山と言いますね。私も登ったことあるけど、なだらかな山だよね。日本人の高い山の感覚ではちょっとないけどね。はい。
モモポダ？
うん。これが今回の比較を表す表現ですね。何々よりということになりますね。じゃあ、太陽は月より大きい。
해는달보다크다。
私が行くよりお前が行くのがいいだろう。
내가가기보다네가가는것이좋겠다。
はい、ということですね。
と。
より、もっと、さらにということで、今回は、ぽだと、よりもっとっていう表現になってるわけですけど、いろんな言葉について表現されますね。今回の場合は、ぽだについたわけですけど、例えば、もう少しって何て言いますか？
조금더。
はい。これは、もう少しを直訳すると、とうじょぐんと言いたくなるんだけど、조금더の方なんですね。とうが後の方につくのが普通なので、それを注意してください。じゃあ、同じ感じで短くしたもんですね。何て言いますか？
ちょんど。
はい。조금더を短くしたら、ちょんどになりますね。じゃあ、もう一つ。
하나더。
もう一回。
한번더。
はい。じゃあ、もうしばらく。
잠시만더。
はい。잠시만っていうのが少しだけって意味ですね。じゃあ、より一層。
더욱더。
はい、더욱더。一層よりっていうふうに並んでるわけですね。これは、더더욱という一語にした単語もありますね。はい、じゃあ最後に、もうこれ以上。
더이상。
うん。もうこれ以上は無理です。더이상못합니다。とかね。
なんでこれだけ더が先なんですか？
でかい。
もう覚えて。これは이상더って言ったら変。
そうだね。はい。ということです。続いて。
桃な？
疑問を表す語尾で、桃ぬんが、桃んがの縮約形なんですね。で、リール語感がつくと、リールが落ちるのを一つ注意しなきゃなんないですね。例えば、アルダーにつくと、アナっていうになるわけですよね。はい、じゃあそういう感じで、その人はどこへ行くんですか？
그사람은어디로가나요？
はい、デスマスでヨがくっついてますけどね、かなよっていうになりますね。雨が降ってるからちょっと出てみてください。
비가오나좀나가봐요。
はい、비가오나、来てるかっていうね。だから、ピガオヌンガっていうのの縮訳ですね。
南韓。
南韓ですね。だから、韓国では北朝鮮のことを何て言いますか？
北韓。
はい。北韓というわけですよね。で、同じ感じで、南だけを表すのが南韓。だから、韓国にとっては、建前でもありますけど、北も韓国だってことになるわけですね。
길다。
長いという形容詞ですね。これ、リール語感なので、さっきの、長いですか？きなよというふうになるんですね。はい。
川。
川ですね。江戸の江という字書くから、日本語的に言うと、こうなわけですけど、一般的な川の意味になります。
漢江。
漢江ですね。韓国で一番長い川で、幹線流路の延長だけで 481.7 キロあるということですね。まあ、実際北漢江と南漢江っていうのがあって、北漢江の方は北朝鮮の方から繋がってるんですよね。はい。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
韓国에서가장높은산이어디예요
백두산이에요
백두산이한라산보다도높나요
응그래요
그럼남한에서가장긴강은요
아니지 한강이죠
はいということですね難しいのが가장が이은で割って긴っていうのが니은で割って강은요ここが一番難しいです가장긴강은요긴강은요難しいですねあと한강もちょっと難しいけどね이은にしたいんだけど니은だっていうその難しさですよねはい、じゃあ交代して、あみちゃんから。
韓国에서가장높은산이어디예요
백두산이에요。
백두산이한라산보다더높나요
응、그래요。
그럼남한에서가장긴강은요
한강이죠。
はい、それではあみちゃん、다음은뭐죠
はい、文系練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文系は、韓国で一番何々な何々はどこですかですね。
한국에서가장높은산이어디예요한국에서가장긴강이어디예요한국에서가장오래된절이어디예요
はい。二番目の긴강っていうのはもう出てるからわかりますね。오래된っていうのは古くなったっていう意味ですけど、古い。で、절っていうのはお寺のことですね。はい。続いて、何々が何々よりももっと何々ですかですね。
백두산이한라산보다더높나요한강이낙동강보다더기나요선생님이그사람보다더키가크나요
낙동강っていうのは南の方にある釜山とかあっちの方にある川ですよねそれから선생님っていうのは先生ですね韓国では先生に必ず님をつけていますよくさらんっていうのはその人で、더키가크다키っていうのが背なんですね背が高いっていうのを木が높다とは言わないで木が크다というふうに言うので注意してくださいそれでは練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
한국에서가장높은산이어디예요
はい、練習してみましょう。
높다、산。
한국에서가장높은산이어디예요
길다、강。
한국에서가장긴강이어디예요
오래되다절
한국에서가장오래된절이어디예요
続いて
백두산이한라산보다더높나요
はい練習してみましょう
백두산한라산높다
백두산이한라산보다
さっきもちょっと違ってるけど、산이じゃなくて、니은だから。
백두산이한라산보다더높나요
実用できないじゃん。
한강、낙동강、길다。
한강이낙동강보다더기나요
낙동강ですけどね。はい。
선생님、그사람、키가크다。
선생님이그사람보다또키가크나요
はい。それじゃあ最初の文型でつんちゃん一つ作ってみてください。
한국에서가장새로운호텔어디예요
호텔이어디예요ってね。はい。새로운。新しいホテルはどこですかですね。どこなんでしょうね。はい。それでは。한국문화의밤はい。韓国文化の部屋ですね。前回とっても難しい感じで終わっちゃったけど、韓国が近代精神としてキリスト教人道主義を受け入れるようになった背景の話として、まあ韓国が文化として持ち続けてきた愛の理想みたいなね、 愛というのが一つの韓国では思想だっていう話をしているわけなんですけど、まあ前回は日本には恋と愛の二つの観点があるけど、韓国は全部サランなんだって話をした。日本の場合は男女における感情は恋という世界で、個人的な情の世界になるわけでね。ところが韓国はサランということで、男女の情も人間が生きるその同心円状のね、個人、家庭、社会みたいなそういう中に入っている一つの理であるという話をしましたよね。だから韓国では恋人って言わないでね、もちろんその言葉はあるけど、そういうふうには使わないで、愛人、愛人、永遠、永遠って言うんだよね、恋人のことをね。はい。それで、今日もその愛の理の背景なんだけど、まずね、その、儒教的な愛の理想っていうのは、別に朝鮮時代以降、韓国で生まれたもんじゃなくて、もともと韓国って、例えば仏教が国教だった時代も、愛愛って言ってた民族なんですよ。仏教ではもちろん慈悲の思想なわけだけど、宗教的な世界で愛ということを非常に好んだ民族だったんですね。特にね、仏教時代には母親の愛の方が強調されたんですよ。朝鮮時代になってから父親の愛の方が強調されるっていう傾向はあるんだけど、それがね、有名な韓国人なら誰でも知っているお母さんの愛を象徴する歌として、オモニマウンっていう歌があるんだよね。母の心ですよね。나실제괴로움다잊으시고길을제밤낮으로애쓰는마음っていう歌なんだけどね。これは一応ね、1930年代に作曲された歌なんですけど、この歌詞自体は実は韓国人が長い間最も好んできた仏教のお経なんですよ。仏説父母恩従経っていうんだけど、仏様が父母の恩というのは報いることができないぐらいに深いもんなんだみたいなことを説いているお経があるんですね。お釈迦様が道を歩いてたら骨があったんだけど、突然お釈迦様がその骨の前に敬拝を捧げるわけですよ。で、お弟子さんがどうしたんですかって言ったら、これはお母さんの骨なんだって言うんですよね。で、なんでそれがわかるかっていうと、お母さんの骨というのは全てを子供に与えるからね、おっぱいあげたり子供産んだりとか、その全てを与えるからもうスカスカで軽くなってるんだと。で、しかも億万年のその輪廻の中で、この骨があなたのお母さんでなかったことがあるだろうかみたいなことを言って、お母さんの愛というのはこんなに深いんだってことを10種類にわたって説いている。それがお経なんですよ。まあそういうので、簡単にちょっと歌詞を翻訳してみると、3番まであるんだけど、1番だけ言うと、産む時に苦しみを皆忘れられて、育てる時に夜昼に泣く心配される心、濡れた場所、乾いた場所を取り替えて寝かせ、手足を皆擦り切れるほど苦労される。天下に何が広いと言って、お母さんの犠牲は果てしない。みたいな。これが1番ですね。まあそういうお母さんの愛みたいなことを10種類に説いている、これがお経なんですよ。これ濡れた場所、乾いた場所を取り替えるってのは結局昔の話だから、寝かせるとこが雨で湿ったりするわけですよ。だから乾いたところに子供を寝かせて、濡れた場所に自分が寝るとかね、それがお母さんの心なんだ、みたいなそういう話なんだけど。で、本来ね、お経っていうのは普通は個人の悟りを説いてるもんだから、ちょっとこのお経はおかしいんだよね。っていうので、おそらく儒教の背景がある中国の文化の中で作られたお経じゃないかというふうに考えられたわけですけど、まあいずれにせよ韓国では仏教の時代にも庶民の間では親の愛だとか、その愛の世界を説く宗教として仏教を信奉してたっていうことですよね。だから前に説明したシンチョンジョンがあるじゃない、鎮静殿。あれも仏教の時代の話だからね、三国時代の話なのでね。はい。で、儒教では、公というのも、まず愛の観点を説くという世界があるんですよね。例えば、孔子は、論語の中で何て言ってるかというと、メンムベクという人がね、公とは何かっていう質問をしたんだけど、普通考えたならば、公っていうのは子供が親に対してこういう心を持たなきゃならないんだとか、こういうふうに尽くすべきだとか、そういう話をするんだと思ったらそうじゃないわけね。その時に孔子は、子供ではなく、親の立場の方を説明してるんですね。これが父母有義知事言うって言うんだけど、父母有義知事言うって言うんだね。父母は、ただ子供が病気にならないかっていうことだけを心配するんだ。っていうことを説明するわけ。で、親というものは、ただ子供が病気にならないかっていうことだけを心配してる。それが親なんだっていう、親の愛を強調することによって、子という世界を説いたっていう内容がありますよ。だから愛の思想なんですね。韓国は朝鮮時代に儒教の国に変わるわけだけど、その理由もこの儒教においてよりこの愛の思想が国家を治めるための統治原理としての思想としてより有用だというふうに考えたからなんですよね。まあという感じで、韓国においてはそういった愛の思想というのが 韓国文化の背景にあって、それゆえに近代においてもキリスト教っていうのが韓国の近代化思想として受けられたんだってことですね。ということで、韓国の公の世界、あるいは韓国人が儒教を何を中心に信奉してきたかっていうのも結局は愛の思想だったということを今日も話してみました。はい、それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらにへよー。